お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
コロナウイルスのパンデミックで授業のオンライン化が進む中、学生による不正行為が急激に増えているとの報告が世界各地の大学から上がっています。エッセイミルと呼ばれる小論文の代筆業者を取り締まる法律を施行する国も出てきました。エッセイミルでは、小論文の代筆を依頼する学生がロンドンやニューヨークにいる場合、その仕事を引き受けるのは大抵アフリカのケニアに住む誰かです。その理由は単純に、ケニアでは英語が公用語で教育システムが比較的整っていること、そしてその一方で経済的な機会が限られているためです。これから登場する人物の名前は仮名です。23歳のデイビッドです。大学で社会学と心理学を学んでいます。デイビッドさんはナイロビにある大学の最終学年に在籍しています。最終学年の学生は通常、小論文を書くことが多くなります。しかしデイビッドさんが書くのは自分の小論文だけではありません。デイビッドさんは過去2年間、世界中に散らばる数百人のためにレポートや小論文を作成し、生計を立ててきました。依頼はほとんどアメリカからですが、イギリスからのこともあります。合わせて毎日のようにあります。デイビッドさんでした。デイビッドさんが行っていることは、ケニアではアカデミックライティングと呼ばれています。これが不正行為であることは明らかですが、デイビッドさんは他の人のためにエッセイやレポートを書くことで自分の学生生活を支えています。家には兄弟が多く、両親は私の学費が払えません。ですから自分を支え、家族を支えるための何らかの方法を探さなければならないと考えました。デイビッドさんでした。デイビッドさんは論文などの代筆で得た収入で農地を借り、労働者を雇って農業を営むほか、将来に向けた投資を行っています。デイビッドさんはまた自分の仕事について、両親の呵責を感じることはないと言います。
No, I don't feel compromised.
いいえ、不正なことをしているとは思いません。働いて合法的に収入を得ています。自分たちで少人数によるセル生産を行っているだけです。デイビッドさんでした。BBC は街中の忙しいカフェでケネディさんと会いました。ケネディさんは元教師で、論文などの代筆を請け負う業界で今や5年の経験を持ちます。ケネディさんはフリーランスのスタッフによるチームを持ち、XML ウェブサイトに寄せられるすべての依頼に対応します。このウェブサイトには多くの留学生から依頼が寄せられます。このようなウェブサイトの多くはアメリカかヨーロッパ東部に拠点を置いています。依頼料金の半分がウェブサイトの取り分ですが、それでもケネディさんは良い儲けを得ているといいます。ケネディさんは記者の質問に対して、自分のしていることは貧困との競争だと語ります。依頼主である学生が裕福で、課題の代行に大金を支払うことを厭わないという事実について考えてみたことはありますか？これらの裕福な学生は無事卒業し、非常に良い仕事に就きます。おそらく彼らの収入はあなたの収入を上回ることになるでしょう。裕福な学生との競争ではなく、貧困との競争なのです。ケネディさんでした。ナイロビにあるマルチメディアの大学では、小論文の代行を行う学生たちがいます。グラリス・モラー・ナチェヨ博士のような大学の講師たちは苛立ちを感じています。
Of course, I hate it.
もちろん反対です。正しいことではない、倫理的な行為ではないと学生に伝えていますが、一部の人にとっては死活問題でもあります。自分や家族を養うための方法がこれしかないという人もいます。問題に向き合う上でジレンマがあります。モラーナ・チェール博士でした。 モラーナチェール博士はこの問題について、代行を依頼する学生たちの国こそが何らかの対策を行う大きな責任があると感じています。実際に対策に動いた国もあります。オーストラリアは昨年、小論文の代筆サービスを禁止しました。また同様の法律の導入がイギリスで検討されています。しかし、これらの法律を整備することが、国境を軽く越えグローバルに行われているこの代行サービスに対してどれほどの効力を持つのかはまだはっきりしていません。BBC のレイハ・カンサーラのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。